欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大戸守恵子さんとともにお送りしてまいります。どうぞ、リエちゃん、よろしくお願いします。
ああ、よろしくお願いします。はい、トーマス、ま、今、先生とか言いそうになっちゃったでしょ。そう、
先生とさんとちゃんとどれにしようか
ね。迷ったのね。
リエちゃんね。リエちゃんですよ。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、レッスン3ですよ、今日は。はい、このね、過去2回、先週、先々週と、レッスン1、レッスン2とやってまいりましたけども、まあ、リエちゃんね、この密教、真言密教、うん、20年学んできてると。20年修行してきてると、ね、なんかそれがさ、うん、すごいよね。でそこでこう、うん、トライアンドエラーで何回も何回もこうやってきて、うん、やってきてるからできるようになってるみたいな話があったけども、
うん、
ちょっとまあこれまでやってきたことも、なんかもう少しなんか噛み砕いて教えてよ。どうしたらいいのよ、我々は。
でみんなはどうしたらいいか、あのね、うん、そう、あのほらさっき雑通談の中でもさ、確かに私はそういうことをやってきたから、うん、みんなに、あ、この人プロだって思っていただけるところまで行ったんだろうなっていうふうにも思うんだけど、うん、別にそんなプロでとかって思ってなくて、日常の中にちょっと感じるとかわかるとかね、うん、そういうのでいいっていう話だったら、全然別に、あ、もちろんご神宝もやらないよりやった方がいいよ。筋力つくからね。
うんうん、
でも、やんなくてええねん。
うん、嘘、先週の話聞いてめっちゃご神宝、密教修行したいなと思ってたけど、
やんなくていい。いや、それやらないよりやった方がずっといいよ。でも、
興味ある人はやっていいんだ
ね。そう。普通に、あの、ちゃんと、あ、スピリチュアルな人になりたいなとか、あ、うん、これがそうだよ、そうだよ、今まで私が思ってたスピリチュアルだよ、みたいなところまで行きたい人は、やっぱやった方がいい。うんうんうん、で健康になりたい人もやった方がいいけど、なんとなくスピリチュアルっぽくなってきたかもっていうところを目指すんだったら、
ほう、
うん、そこではなく、
別に、ではなく、
うん、いきなりそこ行っちゃうと話がややこしくなっちゃって、やっぱりせっかく普通のことだよって言ってるのに、うん、やっぱ特別なことしないとダメじゃんになっちゃうから、
そうだよね、ちょっとそれ20年修行するぐらいのカリキュラムがあるわけだもんね。
そうやっぱ20年やらないきゃダメじゃん、その普通が普通じゃないねってことになっちゃうから、それちょっと置いとい て、プロになりたい人はそういうこともやるといいよねっていう話で、
うんうんうん、
ホームスピリチュアルみたいな
新しいワード出てきた。ホームスピリチュアル。
今、いいこと思いついちゃったと思って、そう。
ホームケアみたいなのあるもんね。
そう。ホームスピリチュアル。っていうレベルで、まずはいいかなっていうんだったら、朝さ、起きたら、顔洗って、まあ、ご飯食べたりするわけじゃない。
はいはい。
うん、で、トーマス、朝食の時何飲むことが多いの？
朝食ね、コーヒーかな。うん、ブラックでコーヒー飲みますね。
で、まあ、私コーヒー好きだし、コーヒー飲んだことあるから、うん、あんな色であんな感じであんな香りがしてってこうイメージできるから、話がこうね、通過になるじゃない？
うん、まあまあまあ、そうね、奥の人はコーヒーで伝わるよね。
そうでしょ、
うん、
で、トーマスさ、だってコーヒー飲んだことない人に、見たことない人にコーヒー飲むって言われて、コーヒーって何？って聞かれたら、なんて答える？
なんだろう。
それ まずコーヒーって何？
コーヒーは飲み物です。
どんな飲み物？
香りが、香りを楽しむ系で、味は決して美味しくないんだけど、で見た目も決して良くはないんだけど、香りを楽しむのと、なんかちょっと朝目が覚めたような感じに気持ちになる。カフェインが入ってるから。
香りってじゃあ何？バラの花の香りとか？
いや、そういう系ではない。そういう系じゃないんだけど、なんかちょっとなんか大人な感じの、落ち着く、
じゃあちょっとアルコールっぽい感じ。
アルコールっぽくはない決して、薬品っぽくはなくて、なんだろうね、なんかまあいいや、香りのことは忘れていいや、なんか飲むと
本当に、
飲むと落ち着く飲み物。
飲むと落ち着くの？
うん。
私飲むと落ち着
く。わかんなくていい、わかんなくていい。
なんだろう。
わかんなくていい。
っていう話になってくじゃない。
うんうんうん。
ね、だからこれがスピリチュアルなわけ。まあ私もトーマスに、あ、じゃあもういいよいいよ、わかんなくていいよ、もうだってとにかくわかるんだからさみたいな。
おーおーおーおー、うん、なるほどなるほど。
でこれ何かってトーマスはさ、ほら、うん、私がこうコーヒーのこと見たことないって、え、それ何って聞いてたら、うん、一生懸命自分の中で分析したでしょ。う
ん、した。
俺ってコーヒーのことどう思ってんだろうって。
うん。
コーヒーくんのことどう思ってっかな、どう見てる、はいはいはい、コーヒーくんって色があんまり赤くないとかって
思ったわけだ。まあ確かにね、聞かれなかったら出なかったね、そのワード。
そうでしょ。で、うん、そうだよ、俺コーヒーの味はまずいと、味美味しくないんだと思ったけどそうなんだねって顔を
嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、う
ん、
そう
楽しむものなんだ。でトーマスの中でそう思ってるから、あの大友理恵子さんにはそういうものだって伝わって、そういうイメージを膨らましてって、うんうんうんうん、でリラックスするっていうか、じゃあ私の中のリラックスできるアイテムでお酒っぽいものって質問になったりしていくわけだよね。
なるほどね。
これってスピリチュアルなの、
うん、そうどういうこと、どういうこと、どこが
今目の前にないこと、要するに大友理恵子凛が知らないことを伝えるために、うん、でトーマス、うん、今目の前にコーヒーないけどさ、トーマスの心の中にある見えてないコーヒー君を一生懸命見て観察して、香ってるイメージになって、どんな香りだっけっていう風に頭の中でさ映像を作って、なんか香りをこうなんとなく自分の中で妄想してっていう風にしたわけじゃん。そのプロセスがスピリチュアル、霊視とか物を聞くとかって同じ。
そうなの？
だって今さ頭の中でなんかなんていうの、頭の中がもわーっていうか、なんか右脳がすごい頑張ったみたいな、そんな感じがあるでしょ、うん、
いやでも確実に、でも本当に今言った通りで、コーヒーはある程度イメージしてたし、
うん、
頭の中にはあったもんね、うん、コーヒーが、ね、自分の中には、ね、
でそれを伝えなきゃいけないから客観視したわけじゃない、うん、
したし、
なんて言ったら伝えられるかなっていう考察をして単語を選んで、うん、いやこれはダメだ、あっちだなっていうのをやったでしょ、うん、言われてみればやったでしょ、
やった
でも、で今こうやってやったことを言うとすごいなんか時間かかるっぽいけど、うん、すごい短時間でやったやん。
やった。
見えないものを聞いて、
うん、
香って感じて表現して私にフィードバックしたよね。
した。
私たちがやってる作業ってこれ。
はあ、うん。もちろんなんか分かったような分かんないような、
ね、うん。ピントは来ないと思うけど、
うん、
作業工程はこういうことか、はあ。確かに見えない心の中にある見えないことを人に伝えるために一生懸命左脳を使って考えて。ああでもない、こうでもないってやって、トーマスの中にあるイメージに、あ、こんな感じ、この言葉が一番フィットしてるような気がするから、リエコに投げた。
はあ、
っていうのやったでしょ？
はあ。
それ日常の中でやってることやん。
すげえな。
ここまで一生懸命考えたかどうかは別にして、でもこんなことを日常でやってるでしょ？
ふんふんふんふん。
ね、奥様と喧嘩した時も、なんでお前がそんなこと言うんだよ、なんで俺の言ってることが分かんねえんだよって言って
そんな喧嘩はしませんよ、ね、トーマスは。
あ、そっか。そんな喧嘩はしません。なんで分かんないかなって、あれこんなこと思ってるんだけど伝わったか、あ、伝わんない、うんうん、じゃあなんつったら分かるかな、
あ、
考えて。
でもやってるか。
でも あいつはこういう感じだから、あいつのあれだとこれだと伝わるかなってイメージして、これだったら分かるかなっていう、
はいはいはいはい、
だから連想ゲームみたいなことをやってるじゃない、うん、言葉合わせゲームみたいな。
それ確かにやってる、
うん、それをやってるだけです。
え、ってことはこういうのをいっぱい繰り返していくと、
うん、あなたもホームスピリチュアリスト、
ホームスピリチュアリストになれるの？
そう、なれるの。
へ
ー、だって私本当にこれを繰り返してきただけだから。
へー、うん、え、だって今のだとさ、自分の記憶にあるコーヒーを思い浮かべて、
うん、
それの情報をこう自分の中で再現しながら、うん、リエちゃんに伝えてったみたいな感じだけどさ、
その情報を再現したんだよね、うん、私もそうだよ。
え、それを例えばスピリチュアルで、うん、なんだろう、ホームスピリチュアルだとなんだろう、なんか相手が何考えてるかとか、そういうこと。
分かった、うん、そう、それ。じゃあこの逆、今はさトーマスが 自分が知ってるものを伝える係だったから、うんうんうん、じゃあ知らないものをキャッチするってどういうことっていうのが分かんないじゃん。
うんうん、そうそうそうそう。
じゃあ、オーツミルクって飲んだことある？
オーツミルク。
あるような、ないような。
オーツミルクのラテなら飲んだことある。オーツミルク単体
で。オーツミルク単体で。あ、じゃあ、それね。オーツミルクの話私がする側ね。うんうん、
分かった、
うん。伝える側、トーマスはオーツミルクって何年って思ってる側、うんうんうん、
か
トーマス、オーツミルク、それだけで飲んだことある？
ない。
オートミール飲んだこと、食べたことある？
ない。
オートミールってさ、そうね、うん、なんて言ったらいいかな。これ、私の中のイメージだけど、うんうん、そうね、どう言ったら一番いいかな。私の中でな、実はあんまり美味しいもんじゃなくて、
ほう、
ちょっと土っぽいような、土食べたことないけど、土、うん、土食べたらこんな香りかな、みたいな。ほら、ナッパとか食べるとさ、なんか土ような青臭いような、
ね、
こう、そうそう、うん、あんなようなこう香りの感じで、で、うんうん、食感はね、まあ、オーツミルクはほら液状になってるから、さらっとしてるけれども、うん、でも水みたいなサラサラではなくて、ちょっと粘性があるような、微妙にプチ粘性があるサラサラって感じで、
うんうんうん、
色はね、ほんのりグレーみたいな白。
グレーがかってるんだ。
うん、
へ
ね、香りはそうね、まあ大津麦だからね、麦ってあんまり香りがあるようでないけど、少なくとも炊きたてのご飯の香りとはちょいちゃう。
違うんだ。
実はあんまり美味しそうではないかもしれないけど、あー美味しそうじゃないけど体にいいよね感は満載。
へー、
それのこうあったかい牛乳温めて飲む、温めると、まあ、ホットミルクが好きな人はね、いいけど、うん、牛乳あんまり温めて飲むと好きじゃないんだよね、みたいな人が、ホットミルクが出てくると、ちょっと微妙な感じになったりするのイメージできる？
できる。
オーツミルクを飲むってそんな感じ？
どんな感じ？
っていうふうに、でも今一生懸命イメージ膨らまして自分の中でさ、うん、コップの中に入ってるオーツミルクっていう映像がなんとなく、出来上がりつつあるじゃん、まあまあまあまあ、本物のオーツミルクと合ってるかどうかは別にしてね、
うん、頑張ってみたよ、
うん、こういう作業を私たちやってるのね。見たことも聞いたこともないものを一生懸命想像してこうだろうなって組み上げていって、うん、できるだけリアリティに リアルなものになった時に、見たこともないことも一生懸命こうやって、うん、私の言語情報をキャッチして、自分の中で一生懸命イメージを組み立てていったわけじゃん。うん、
はいはいはい、
うん。私たちが練習をしたりとか、何かを聞くって、実はこのプロセスなのね。
へ
ー。絶対に何がなんでも分かってやるって思いながら今一生懸命トーマス、私の話聞いてくれてたでしょ？
まあそう、まあね、そうだね、頑張ってたね。
ね、
う
ん、番組の中でやってることだし、
う
ん、全くわかんないちんじゃ話すまなしとか、うんうんうん、いろんな思惑がね、介入しながらこうやったわけじゃん。すっごく一生懸命、
うんうんうん。
で、すっごく一生懸命分かろうとした、イメージしようとした時の頭の状態。
は
あ、さっきトーマスが自分の心の中にあるものを私に伝えようとした状態と、そっくりじゃね、うん、頭全部フル回転しなかった？
そうか。確かに、
うん。
うん。確かに、そうか、同じかもね。うん、
そうそう。右脳も左脳もね、感性と、本当に文章を作る、そういう分析と、両方使ってるから、本当に頭両方フル回転になるんだけど、これをやっていくと、やっぱ頭からさ、湯気が立ってくる状態になるわけよ。よく漫画で湯気が立ってるって。あれも一生懸命考えると湯気が立ってる状態なんだけど、
うんうんうん、
あれ要するにエネルギーなわけね。その人の脳から、まるで湯気が立ってるみたいに電気信号がバリバリバリ、ボヤボヤボヤって出てる状態なの。
うん、
その電気信号が、相手のずっと遠くにいる人の電気信号をキャッチして、なんか伝わってくるっていう感じなのね。まだちょっと観念的にイメージできないかもしれないけど、まずその理屈としてはよくわかんないけどそういうことなんだなっていうふうにちょっと受け止めといて。
わ、う
ん、
かった。
なんかわかる、見るぞ、さあ練習をするぞ、レッツスイッチオンってやったらトーマスのやつがポーンと入ってくるではなくて、
うん、
テレビ局がオーツミルク 第1話オーツミルクみたいな番組をあの、うん、昔のほら、テレビオートマからさ、なんか電波をビビビビビビって発信したら、うん、トーマスさんちのほら、なんかテレビのアンテナがブブブブブって受信して、トーマスの脳みそモニターに映像が出てくるシステムなわけでしょ。私ちょっとそういうハードなことよくわかんないけど。
そういうシステム、それ、それが。
そんな感じでしょ？
うん、それ、そういうことが、起こるのが、
う
ん。
そう。脳の中から、そう。
そういうことが自然と起きている。
うん、
ってこと
そういうふうに、そう、あの、ものを考えようとか見ようっていうふうに思うってことは、うん、そういう何か、ニュースをキャッチするぞって言って、テレビ、今はテレビリモコンポンだけど、昔はほら、チャンネル、スイッチ入れてチャンネルガチャガチャガチャってやって、フジテレビに合わせるみたいなことをやってたんじゃない、
う
ん、
なるほどね。
それがチャネリングってやつなの
よ。なるほどね。だから、最初にトーマスがコーヒーの説明をしたときは、
うん、
トーマスは送信機になってたわけ。送信側になってて、
そう
オーツミルクの話を聞いてるときは、受信側になってて、
うん、
これを重ねていくと、続けてレッスン、うん、レッスンじゃないや、回数重ねていくと、感度がどんどん上がっていくみたいなこと。
そう、送受信がどんどん。
なるほど、すげえ。
その感度、最初はほら、チャンネル、ちょっと待って、どこのチャンネルに押していいか分かんないよって言うんで、なんとなくテレビがさ、ブブブブブって変な、うん、なんか雑音とか砂の嵐っぽく、なんか映像が変な、こう、コマ送りみたいになってるよっていうのが、こうやっていくと、あ、よしよし、クリアに映ったとか、ラジオもこうやってこう、ビューってやってた、FM 東京やってるのになんかちょっと変な音声が入ってるぞ、みたいなのが、ピシッとあぞ、クリアに、FM 東京の時間ですとかって、あれそれってこういう風にチャンネルを上手に合わせて毎日毎日やってるのと電源入れてチャッてやったらチャッてできるようになるじゃん。
なるほどね。
でしょ？それ。
へえ、
うん。本当にこれなの。だから理屈はこうだっていうことをちょっとこうインプットしてもらって。
めちゃくちゃ面白いね。
うん、だから、あの、ほら、合わせるのにやっぱちょっと練習はいるわね。だって生まれて初めてそのチャンネルを触るとか、ちょっと力加減はどうよとか、あ、いつ行き過ぎちゃったとか、あるけど、それをちょっとこうやって練習していけばいいって話で、10年やんなきゃダメってことじゃないから、うん、ホームスピリチュアルだったら。
なるほどね。
うん。
面白い。これでも、だから一人じゃ特訓はできないってこと？
とりあえず一人で。
うん。誰
かとやった方が面白いけど、まず一人で、なんかじゃあ朝コーヒーを飲んだ、これをコーヒーを飲んだこともない、大友理恵ちゃんに伝えるから、まず自分の中で自分がどう思ってるかっていうのを、ちゃんとこうまとめていこう。まとめて、大友理恵子と会って、コーヒーをプレゼンするチャンスが来た時に、バッチリプレゼンするみたいな、そんな感じ。
で、日々のいろんなことに関して、そういう特訓を、していけばいいんだ。
本当にこれよ。
面白
い。そう、何かを見て、俺これどう思ったかなーって。当たり前に、うん、あ、ここにピンクの水筒が、ちょっと机にあるからね。ピンクの水筒あったな、じゃなくて、なんで俺はこれをピンクだと認識したんだろう。そしてこのピンクは、このピンクを見てない人に、なんて言ったら自分が思ってる通りに伝わるだろうっていうのを、一生懸命考える。
すごいね。こんなになんかちゃんとスピリチュアルの、なんていうの、身につけ方をお伝えしてる番組ってないんじゃない？
ないかと思うし、多分ね、こういう教え方をしてるお講座もあんまりないような気がするのね。だから、習っても、いや、習ってね、ちゃんとできるようになる方もたくさんいらっしゃるけれども、うん、習ったけど、ちょっといまいちよくわかんねえなとか、できるようになんないなっていうことが起こるんだろうなって、うんうん
ね。
やっぱりその人それぞれのこういう言ってもらい方をするとわかるっていうのがあると思うから、まあね、これは大友版教科書ガイドみたいなもんや。
はあ。いやでも。
私、こうやってわかるようになったのね。で、それは、密教の中で教わったんじゃなくて、うん、ここでいきなり大友理恵子物語なんですけどね。
はい、はい、
はい。子供の頃、私ほんと人見知りで、もう先生に、旧姓菊池さん、はい、菊池さんって、出席を取るのにこう、刺されても、うん、はいとすら言えないぐらい引っ込み思案だったわけ。
考えられないですね、今から。
そうでしょ？ そうだよね、うん。みんなびっくりしちゃうんだけどさ。
びっくり。
でも、だからほら、お友達できにくかったから、寂しかったし、やっぱりうまく表現できないから仲良くなれなくて、うんうんうん、ぼっちが多かったわけ。
ほうほうほう。
だから、転校生のトーマス君とは絶対仲良くなるって頑張って、でも、ぼっち歴長いから、どうやって仲良くなっていいか分かんなくて、うん、わけ分かんなくって言って、諦われちゃったのつ、みたいになるの。やっぱ繰り返したりしたから、どうやったら私が思ってることを、トーマス君に、転校生トーマス君に、あ、なんかリエコちゃんって楽しい人だなと思ってもらえるかなとか、
うん、
なんて言ったら誤解されないで伝わるかなっての、すんごい、そこ頑張ったのね。
あ、もう、その頃からそういう素質というか。
そうそうそう、だからね、そこが今の私のベースなんだ。そう。寂しかったから。分かってもらおうとしたし、なんとかしてトーマスをクラスの誰よりも早く分かって、リエコちゃんが一番僕を分かってくれてるって思って私の虜にしよう、したいって思ったわけよ。
うんうんうん。
それがホームスピリチュアルの真髄です。
真髄です。なんかそういう欲求があるといいかもしれないね。
う
ん、ただただ漠然とできるようになったらいいなとかじゃなくて、
うん、なんかホームスピリチュアルになりたいって、何かを分かりたい、何か見えるようになりたいって思ってるわけだから、うん、何を見えるようになりたいって、ちょっとそこをまずまとめておくといいかも。
そういうことね。
漠然と見えたいだと、
うん、
で何が見えたい、どのメガネにしますかみたいな話になっちゃうからね。教科書もこんなにあるけどどれにするみたいな。
うん、すごいな。なんか、リエちゃんが言うからさ、なんか、すごいできそうな感じで今聞いててさ、
うんうん、
けど、リエちゃんが言うからできるんだろうなっていう、うん、なんか最終的にはリエちゃんみたいになれるってことでしょ、こういうのやってたら。
そうでしょ、そうよ。これ、
リエちゃんじゃない人が言ってたらさ、うん、いや、そんなんでできるわけないじゃんって思っちゃうけどさ、
うんうん、実際になったからね。
ちょっとやってみたくなるね、これは。
やった方がいい、分かりたい人ね。で、私、ある程度感じてこうかなっていうふうに、なんか、分かるっていうようなレベルに達したとき、まだ密教に出会ってなかったの。
うん、いや、密教その後なんだ。
その後なの。その後に、またこの後話すと今日番組が終わらなくなっちゃうから、また今度ね、なんだけど。
また今度ね、じゃあそれはね。
う
ん、
そうそう。
へぇ、うん、じゃあホームスピリチュアルできるようになってから密教でもいいわけだね。
そうね、う
ん。なるほどね。ちょっとじゃあホームスピリチュアルちょっとやってみよう、みんなこれ、
うん。やってみたらいいと思うよ。うん、こんなところから。
この訓練なら、
うん。だから来週番組を聞いてくれるまでに、コーヒーをお紅茶でもいいや。飲んだことがない、
うん、
見たこともない人に伝えるために自己分析してみて、
うんうん
う
ん、
そうそう、
ね、
見えないものを分析するスキルが上がる、
うん、いや、おもろい。ちょっとぜひ
精度の高いスキルね、
皆さんそれやって、うん、
やってください。
その説明文をバーって打ち込んで、うん、リエちゃんの公式 LINE に送ってみたらいいと思いますよ。
うんうん、うんうん、そう、はい、自分なりのでいいから、
レビューしてもらえると思うから、うん、ね、はい、送ってみてください。
はい。
そして毎週言ってますけども、オンラインサロンが、リエちゃんのオンラインサロンに入ると、うん、毎週じゃない、毎月ね、瞑想会をやっていて、
はい、
そこでいろいろ、リエちゃんが発する、ご神仏のエネルギー、触れれますので、それも体験会とかもあるんで、そういうのも合わせて、はい、皆様のスピリチュアリティをぜひ、上げていきましょうと。
はいはい、
いうところで。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いや、今日もすごい楽しかったな。なんかいいね。セカンドシーズンいいね。
本当よかったよかった。うん、なんでこんな話でよかったのか。
よりなんか学びが大きい気がしますけども、
うんうん、
ぜひ、
うん。
はい。まあ、ファーストシーズンの方もね、ぜひ、うん、毎週ショートヒーリングがついてる100本残ってますので、
うん、
そちらも聞いていただきながら、セカンドシーズンやりながら、
はい、
スピリチュアルにどんどん近づいていきましょうということで、
はい、
今週はこの辺で締めますね。欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則、第レッスン3でした。はい、というわけで、れいちゃんまた来週もよろしくお願いします。
はい、また来週ね、トーマス。皆さんじゃあね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。